はい、トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
タロケンです。
はい、今週はコロンさんがもう疲れ果てて寝るということで、お休みでございます。
私は疲れですね、
うん、私はもう疲れ果てたと、
うん、
寝るということで、寝ましたんで二人でお届けします。はい、いよいよ今晩オリンピックが終わるのか。
あ、今日なのか。
多分今日終わりだよ。
ああ、そうなんですね。
だから今日の4時とかその閉会式やってんじゃない？わかんないけど。
まあ、まあ、閉会式はどうでもいいな。
まあ、開会式よりは閉会式の方が、まだちょっと、ああ、よかったねって感じになるからいいけど。
まあね。
うん。まあ、でもなんか、そんな感じっぽいよ。
そうなんですね。
うん。なので、まあ、だから十何日間か。
うん。
やっぱ振り返ってみると、
うん。
フランスでだいぶ時差があるけど、
うん。
やっぱ楽しめるじゃん。
そうですね。
それなりに。
うん。
だからやっぱり開催しない方がいいよね、なんか。この感じでいいんじゃない別にっていうさ。
IOC がまた日本でとか言ってらっしゃるみたいですけど、うん、いや、全然いいっす。
もういいよね。もういいじゃん。
もう開発するときに、もうどこも立候補しないでいいっすよね。もう日本はね。
休憩しない。だって、で、うん、行きたければ行きゃいいし。
そう。ね、行きたい人はね。
自国でやってもらう必要は何にもないんですけどっていう、その。
そう。
だから、ね、だから、国民的には別にお金払うわけでもなく、楽しめるじゃない、
うん、そうですね。うん、
すごくコストパフォーマンスいいのよ。他国に開催してもらえれば。
そうですよね。うん、
だから
どうせどこでやったって時間帯足してアメリカに合わせたりとかしてるから、うん、あんまり関係ないし。
そう。だからまあできれば韓国とかやってくれりゃすげえいいけど、それは。うん、
まあね、
うん。うん、簡単に行けるし、とか。
うん。
まあでも、自国でやる必要一切なしと、やっぱり思うね、と思って。
まあ、どうだろう。今後も日本国内で立候補する年とかあるんですかね。で、なんじゃないかな。
っていう気するよな、負担。だってさ、うん、その、うん、国体でもしんどいって言ってんのよ。
ですよね。
うん。それ、うん？ってなるよな。う
ん、まあまあまあ、その、大都市である、東京、名古屋、大阪、まあ、福岡、札幌あたりはまあ、でもそれでも結局札幌も結局ね、反対っていう話になったし。
まあ、そうそう。いや、やっぱ、うん、東京以外は無理だと思うよ、多分。
まあ、そうっすね。まあ、あとはなんだ、うん、名古屋がなんだ、88年の恨みでもっかいとかっていうことに、どっかの市長、誰か変な市長が市長になったらなんかいいかもしれないけど、
うん、
まあ、やんなくていいと思うけどな。
うん、だから、なんかそこまででかいメリットが果たして本当にあるのかっていう感じはするけどね、うん、やっぱ正直。
まあ、メリット、まあ、なくはないんでしょうけど、うん、そこで来るキャパを収納しきれるかとかいろんな問題ですか、
う
ん、
そう。で、ハードを立ててとか。
うん、そう。
こうと考えると、う
ん。そう。で、そのハードも使い終わったらどうするのかとかね。
そう。
うん。って考えると、もうアメリカとヨーロッパでやってればいいんじゃないみたいな。
どうぞって感じだよね。だから、
そう、う
ん、やるんなら日本全体でやれるっていう枠組みになりゃ、
うんうんうん、
まだ可能性は出てくるかなとは思うけど。
そうですね。もう都市じゃなくって、うん、まあ国レベルとかね。
そう。
うん。複数の県単位で誘致とかだったらまあ分かるかもしれないけど。
そう。
うん。
今のまんまだとそらやんないよ、もう。まあ、もうずっとパリでも構わないし、ずっとロスでも全然構わないよって思うね。
まあね。あとなんだ、何油田が大量にあって金が余ってるアラブとかね。
アラブとかね。
多分カタールあたりはどんどん移行してると思うけど。
まあいいんじゃないの。
まあ別にいいんじゃないって感じですね。
いやーと思うね。まあでもまあね、この時差がだいぶあるフランスでもまあこんだけ楽しめてるんだから。
うん。
まあいいんじゃないっていう感じだったな。
うん。まあそうですね。
うん。で、なんかこう意外な競技でメダルがポコポコ出てきたりとか。
あ、そうですよね、うん。
驚いたのが、男子も女子も意外とマラソン戦えてるっていう。
ああ、まあまあそうですよね。うん、
まあまあ、その見てて、うお、行くんじゃないくらいのドキドキ感がちょっとは持てたじゃん。今まで、ほぼ持てなかったから。
うん、まあそうですよね。
またダメなんでしょっていう感じだったし。うん、それが意外と、俺、これ、うん、ワンチャンあるって一瞬でも思えたらもう、全然 OK だと思うね、うん、なんか。
ああ、あと、やり投げとかで金メダル取れましたよね。
ああ、北口さんね。
女子か。うん、そうそうそう。
うん。
ね、あれとかね。
いや、だからさ、もう本当なんだろうね。ロードレースの選手とかがアマチュアのこと言ってんじゃねえよって思うな。うん、マジであの人見てると。
まあね。
うん。だって、チェコだよ。チェコに単身行くんだよ。うん
チェコ
がやり投げ大国だからって大学の途中なのかな？チェコに行ってもう相当長いことなんのよ。
ああ、そうなんだ。
うん。やり投げでだよ。
チェコに行くだけでも結構ハードル高い。
ああ、相当高いじゃん。チェコだよ。アメリカとはわけが違うじゃん。
まあ、まあ、強いて言えば物価安いからちょっと楽かなみたいな。
うん。でもなんか、なんか怖いんだよ、チェコって。俺のチェコのイメージのほとんどは、浦沢直樹のモンスターだから、
そう。まあ、基本的に旧東ヨーロッパ圏はね。
そう。
まあ、なんかこう。
そう、なんか、裏でナチと繋がってた何かがいるんじゃないだろうかとか、うん、そのことばっかり考えるから、う
んなんか、ルーマニアに行ったら未だにドラキュラとかいるんじゃねえ
か、
ね。ああ、
とか、感じやんじゃん。まあね、そんなとこに、やり投げだよ、うん。そんなもんやっても食えるかどうかわかんないのに。
いや世界食えないと思いますけど。
だろう、でも世界一になりたいって、あの女の子が行くわけだよ、
うん。うん。
もう、言い訳できないよって思うね。それとかやっぱり、まあね、彼女もそうなんだけど。
うん。
その、まあ、よく言われるのがさ、日本人はフィジカルで負けるから、うん、スピードとか、そういう勝負でとか言うじゃん。
うんうん。
いや、いつまでその言い訳が、
うん、
通ると思ってんのって思うのよ。だって、
うん、
ホームラン王大谷翔平が競ってんのよ。
そうですよね。うん、
で、そのフィジカル満々のやり投げでも、ねえ、うん、北口さんが金メダル取るのよ。
そうですね。
いや、スピードでも負けない、フィジカルでも負けないっていうマインドセットにしないと、
うん。
勝てるわけねえじゃんって思うんだけど。
もう、そんな言い訳はもう戦後で終わりですよね。
だろ無理じゃん、もう。うん、だって、うん、大谷翔平がもう現に、アメリカ人も憧れるフィジカルでやってるのに、
うんそう。
その、もう言い訳聞かないよ。フィジカルが叶わないって、うん、って、思わないのかなって思うんだけど。
まあね、柔道とかでもね、うん、重量級とか、ね、
無差別
とかでできてるわけですからね。
そう。
別にもフィジカル負けてないわけですからね。
そう。だから、うんうん、本当に世界で勝とうと思うなら、フィジカルでも負けない、
うん。
スピードでも負けないにしないと、叶うわけねえじゃんって思うんだけど。うんうん
そういうことですよね。
そう。だからもうそういう意味で本当に北口さんでね、本当やり投げなんか、
うん、
もうフィジカル満々じゃない。まあ陸上はね、もう 100% フィジカルだろうから。うん、
まあしかないですからね。
うん。まあ大したもんだよ。うん、北口さん予選とか、一、うん、投しか投げてないからね。
そうなんだ。
それでもう、悠々超えたから。
うん
で、
うんうん、
で、決勝も初めの一投で決まったじゃん、うん、もう。
ああ、そうですよね。
そう、すげえなと思って。
もう一発だけではもういいやっていう。
うん。今までは人、6投目で勝負ひっくり返して勝つみたいなケース多かったんだけど。
ああ。
もうなんか圧巻の強さになってんな、みたいな。感じだったね、と思いながら。
すげえですね。ああ、ね、
それとか、まあ、セーリングとか、それと驚いたのが、近代五種か。
はあは
あ。誰一人映像もあんまり見たことないと思いますけど。
さすがに見てないな。まとめも見てないな。
だろう、ワールドスポーツニュースでは、しきりにユースケが、近代五種が面白いって言うから、うんちょっと俺は気にはかけてたんだけど。
そうか。
おうん。ライフルと、
うん、
乗馬と、みたいな、ちょっとわけのわかんない、うん。その、ライフルじゃないか、レーザー銃か。なんかそういう競技っすよ。うん、それでなんかメダル取ってたね。
へぇー。
銅メダルかなんか、うわ、すげえなぁと思って。
おー。うん。
そういうのがポコッと来てる。で、驚いたのが、レスリングが全階級でメダル、
うんうん、ああ、そっか。結局全階級なの？
全階級らしいよ。
ああ、それもすごいな。
ただ不思議なのがさ、レスリングも日本のお家芸みたいな言い方されるのよ。
そうですよね。うん、
でも悪いけど、
うん、
俺の周りで柔道やってるやつはいるんだけど、レスリングやってるやつ一人もいないんだけどって思うんだけど。
うん、ああ、その辺はね、あの、なんだろうな、うん、あの、ま、周辺というか、その、うん、あの、プロレス関係者を見てると、うん、意外とね、子供がレスリングやってますっていう人がいるんですよ。
ああ、まあまあ、あの、アニマル浜口を筆頭とね、するようにってことでしょ、まあ、
う、
う
ん
う
ん、だけじゃなくて、本当にあの、例えばなんだ、DDT、まあ今もサーバーファイトの社長だった、うんうん、DDT の高木さん一郎の娘もレスリングのなんとか大会で優勝しましたとか、うん、だからやっぱその、うん、あの、偏ってるんですよね。
エリアが偏ってんのかな、やっぱ。
そう、だから人脈が偏ってる。多分プロレス関係、もしくはプロレスラーの2世はレスリングやってる率はめっちゃ高いと思います。
そうか。まあでも、うん、その、お家、だから柔道はわかるけど、その、まあレスリング結果すげえけど、
うん、
その、うん、馴染みがないわって、あの、残念ながらね。でも、歴代のレスリングでメダル取った人の何人かはやっぱり頭に浮かぶから、うん、
まあそうですしね。まあ、あと、うん、あとプロレス転向してるのもあれば、
今まあ、ね、
新日本プロレスもアマレス部を持っててね、オリンピック選手発出して
るから。ああ、そうなの。そういうことやってんだ。うん、へえ。
やっぱ育成としてやってますからね。
うん。
うん。
だからそう考えると、もっと、あの、広がればいいのにねって、は思うけど。
うんうんうん。
あんまり聞かないんだよなぁと思いながら。
まあ日常生活の身の回りとしては聞かないですけどね。
聞かないよね。でも西日本とかにもいんのかな、うん、あの、だから、なんとなく名古屋とか、
うん、
あの辺強いっていうイメージが、まあ、それ大学なのか。
ああ、まあ大学、まあ、どっちかって言ったらやっぱりまあ都市部の方がやってる人は多いでしょうけどね。
まあまあそうだろうね。当然そうなるわね。
うん。
うん。
まあ、あとはその、学校でレスリング部があるかどうかっていうところはあるので、
うん。
だから、なんだろう。高校、まあ、まあ、でも中学校からやってるってなってくると、もはやもう、親がプロレスラーか、レスラー、アマレスやってるとかになってくるから、だいたいまあ、高校ぐらいでレスリング部に入って、うん、初めて、で、大学進むときもレスリング部がある条件で選ぶみたいなことまでやってくるから。
うんうん、
まあ、そういう強豪校があるかどうかですね。
まあ、そういうことなんだろうね。うん、だから山口県の高校にレスリング部がある高校なんてあんのかな、聞いたことねえけどなと思いながら。
でも、長州とか山口県出身でしょ？
出身だけど、アマレス出身なのか、長州。
うん、アマレスで、で、日本でオリンピック参加資格取れなかったから、韓国で取って。
ああ、そういう背景なんだ、長州さんって、
うん。で、うん。で、メダル取って、まあ、新日本プロレス入って、
ね。ああ、そういうこと、メダルも取ってんだ。うん、
確かメダル取って、あと、メダル取ってなかったかな。ちょっとメダルはどうか思い出せないですけど、でも韓国で、韓国籍の方から、
うんうんうん、うん。
オリンピック代表にはなってるんで、で、新日本プロレス入ってますからね。
ええー、あ、そうなんだね。
うん。
だから、うん、じゃあ、やって。出たのかな高校時代から。
うん。まあ、あるんですか、
っていうことだろうね。
高校に、
うん。あったのかな今、俺の高校時代とかはないと思うんだよな。
ああ、まあ、どうなんでしょうね。まあ、うん、あるけど、あの、日陰の存在になってるのかもしれないですけど。
うん。
うん、
でも、あの、昔はね、あの、逆に言うと山口県で意外とハンドボール強かったのよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。だから、うん、あの、俺の高校からもオリンピック出場した選手が何人かいて。
うん。
壮行会とかやってたもん。
そうか。
そう。だから、まあまあ、だから地域によって、これが盛んとか、うん、まあ当然あるだろうなとは思うけど、でも、こんだけ結果残しといて、その、あまりにも競技人口少ないんじゃないかっていう、不安がね、うん、ちょっとあるっていう。
まあ、あとはそのレスリングだと、 なんだろう、全日本選手権とかなんかあるのかわかんないけど、なんか、国内のその、最高峰の大会とかでもなんかあんまり日の目を見ないっていうか。
見ない、そうだよね。NHK でやってる感じもあんまりしないっていう、その、
うん。ね、柔道はまあ割と、
やるけど、そうそうそう、目につくけど。
レスリングはないですよね。
だから、もうちょっとやってやれよっていう、こんだけね、結果出してんだから、っていう。
うんうんうん。
で、まあ、知らない間にお家芸的な感じになってるから、その、
まあね。
ねえ、もったいねえなぁとは思うなぁと思って、まあ、そんぐらいすげえなぁと思いながらね。あとはやっぱり、まあ、フェンシングがね、本当に花開いてるというか。で、早速あのメダルを、団体でメダルを取った選手が、山口県で試合があって、もう来てたね、山口県に。
あ、そうなんだ。
うん、すげえ、早えと思って。その、大変だな、この人たちって思いながら。
忙しいな。
忙しい、大変だよね、と思って。みたいのが今日ニュースでやってたもん。団体で、あの、銅メダルかなんか取った何々選手が。ただ、残念なのが、フェンシングは顔隠すから、その、あんまり顔を見ないじゃん。競技集中して見てると。
そうですね。
だから、この選手がって言われるんだけど、はぁっていう感じになっちゃうっていうか、その
選手名言われても見た目も同じですからね。
そう、団体だからちょっとピンとこないんだよ。ちょっとかわいそうで。でも、ちゃんとあのメダルも持ってきてくれて、みたいなニュースでやってた、今日。
そうなのか。
そう。みたいな。まあでも、あの、本当になんか体験会に参加したいとか。
ああ。
そういうのも含めて。で、今日ニュースで、その、やってたんだけど、一応その、試合があって試合をやったみたいなんだけど、体験会みたいなのもやってて、で、要はスポーツチャンバラの、あの、県があるでしょ、あれで、子供たちにやらせて体験させてたりとかやってたね。
はあ、そう。
ああ、偉いね、と思いながら。
ほうほうほうほう。
みたいな感じ。だからまあ、ほんとフェンシングなんかも、競技人口を増やしたいっていうのもあるだろうしね。
そうですね。
うん。
うん。そういや、あれですよね、あの、体操が、なんだ、2024体操日本ガーラっていうのを開催で、あの、まあ、機械体操だけじゃないけど、なんか福岡とかでもなんかやるらしいですよ。
何を?
9月29日、北九州市総合体育館か。で、あと、青森県武道館で10月13日、それと長野でやるんだよな、長野ホワイトリング。ここに、その体操関係のオリンピック選手が集まって、まあ、橋本大輝とか、岸里奈とか、
あ、なるほど。
例の。新体操のフィアリージャパンとか。
例の。
そう、トランポリンとか。
土佐回りっていうか、そんな
もん。そう。
まあ、いや、やるべきだよ。本当に。せっかくだからね。
今回あれなんですよ。あの、都市部を外してて、北九州と青森県と長野みたいな感じになってるんで、
珍しいね。
なんか、いけねえなとか見ながら見てんだけど。
ああ、それはちょっと、まあ、ありだね。
まあまあ、気になる人はね、行ってもらえると、そろそろチケットも売ってんのかな、どうかわかんないけど。
そうね。だから、なんかどうやら今回はパレードをしないというニュースが上がってたから。
あ、そうなんだ。
メダリスト集めてパレードとかやってたじゃん。あれは今回やらないっていうことみたいなんで。まあまあ、それはそれでいいけど、各団体そういう、なんかね、せっかくメダル取ったんだから、それを種に儲けるという、その、行動は起こして全然いいと思うし。
まあ、儲けるっていうのもあるし、あとは、なんちゅうの、その、皆さんに顔を覚えてもらうとか、名前を覚えてもらうとかね。
そう。で、何より体操なんて、よっぽどのことがないと見に行こうってなんないだろうから。
そうなんですよね。地方は特にね。
そう。それだったら、やっぱり、こういう機会にっていうのは全然ありだと思うんで。
そうですよね。なんでもね、気になる方はぜひ行ってもらいたいなと思いますけどね。
そんな気するよね。だからもうほ
ん
とそういう意味では、まあまあメダルの数をカウントしたりっていうのはあれだけど、まあでもやっぱり、ああ、相変わらず楽しめるな、オリンピックと思いながら。
そうですね。
あとやっぱりあのこれ別の番組でも言ったけど、本当にあのブレイキングが全く分かんないです。うん、ブレイキングが。
あれ見たらあれなんですね、1対1で、あの、キューピーみたいに1対1で戦って、勝った方が、あの、上に行くみたいな仕組みなんですね。
うんうんう
ん、ああ、そういうことなんだと思いながら見てたんだけど。
でも、なんかもう、あの、全くわかんないです。マジで。
あれはちょっと、わかんないな。
だから、その、なんかやっぱりさ、かっこいい方が勝ちみたいなことっぽいじゃない、
まあね、雰囲気その感じはありますよね。
で、あるだろう、うん、でもその、かっこいいっていう、ものが、こう、相対的なもんだと、まあ、好みもあるし、とか。だから、なんか、そこまでして、勝ち負けつけなくてもいいんじゃない？文化的にもって思っちゃうんだけど。
そう、だから、ブレイキンはね、めちゃくちゃその、ストリート系の要素が高くて。
そう。
競技向きじゃないんですよね。
って感じするじゃん。だからオリンピック向きでは絶対ないと思うよって思うじゃん。
そう。うん。そうなんですよ。
ねえ。
まあ、ちょっと、いいし好きだったけど、金メダルとか、メダル争いにはそぐわないかなって感じはするな。
そぐわないじゃない。いや、今日はお前一番かっこいいよぐらいだと、その文化的にもしっくりくるんだろうけど。
むしろ開会式でこれやってくれるんじゃない
かな。そう。そんな方がいいじゃん。
そう。そっちの方が向いてますよね。
と思うんだけど、と思いながら。だから、これ競って、いや、金メダルだって。はてっていう感じになっちゃうんだよ、気持ち的に。
まあね、そうですね、確かに、
本当にそれでいいの？ブレイキンをやる人たちみたいな。なんかそれでオリンピックで知名度を上げるけど、あんたたちの文化の大切な何かは失ってる感じはしないの？みたいな。雰囲気はしたんだよな。
まあそうですね。
だってダンスのいい悪いって、その、体操みたいに点つけるべきでもないだろうし、とか思っちゃうんだよね。
まあね。それはありますよね。
そう。だから文化的に合わないんじゃないのか。だからまあ、IOC あたりがさ、やっぱりそういうのを絡めて、まあ、そのね、若い層とか、まあそういうところに、すり寄っていってる感じだよね、と思いながら。
まあまあ、あの、e スポーツ取り込みたいのと同じような感じですよね。
だから e スポーツも俺は絶対反対なのよ。あんなものは、言っちゃ悪いけど、まあ、競い合って、勝敗つけてとかはできるけど、あんなものはスポーツではないです。
だから、あれはあれで e スポーツのオリンピックっぽいもの何かでき
るんですよ。そう。それでいいのよ。
そう。で、そしたらもうなんかなんだったら、ね、将棋とか囲碁とか麻雀とかも言ってもいいし。
そう。だから、その、なんだろうね、ゲームを e スポーツっていう名前つけられて、オリンピックにっていうさ、ゲームやってる連中も、スポーツってそんなに偉いのお前らって、いうくらいの、気概は持てって思うのよ。
まあまあ、そうですよね。
いや、俺らはスポーツにするよんなくても、競技性が高いんなら、いや、俺らでやりゃいいじゃんでよくねって思っちゃうんだけど。
まあ、そういうことなんですよね。
そう。
むしろゲームメーカー、大手ゲームメーカーが集まった、そのゲームの世界一を決めるみたいなのを別に作ってやればいいわけで、オリンピックに入る必要はないわけですよ。
と思うよ。だから、本当にさ、オリンピック的な枠組みでゲーム界でやって、e スポーツって言い直さなくて、ゲームですで、その知名度取っていった方がよくねえのって思っちゃうんだけど。
むしろその方がゲームの社会的地位も上がると思うし。
と思うよ。で、テレ統計でさ、有吉がやってるゲーム番組とかあんのよ。で、それ見ると、これ前も話したと思うけど、サッカーゲームをね、元日本代表と一緒にやるのよ。
はい。
同じチームで。
うんうん。
したらね、ゲームの中でも、ナナミはナナミなのよ。すげえ絶妙なのよ。やっぱいろんなプレイが。で、ちょっと上の世代の柱立てにとか、ゲームの、その、やれること、やることは分かってるんだろうけど、ゲームの操作が下手だから、すげえ文句言われんのよ。何やってんだよ、柱立てにとか、すげえ言われんの。ごめんごめんって、それが、 あ、ゲームの持つ可能性なのなって思うのよ、やっぱ。
うん、だからその、なんだろう。まあ、そのスポーツゲームに限らず、極論すると、ブルーアーカイブですら、
うん、
期間限定でこういう敵があって、
うん、
で、ここで上位2万人入ったらこれぐらいのアイテムもらえますとか、
うん、
うん、次の2万人だったらこれぐらいのアイテムもらえますとかっていうのがあって、
うん、
で、そうするとそこに何、まずは、どのキャラクターを配置するのがいいのかっていう、その、キャラクター選びがあって、うん、で、さらに、ガチでやってる人たちはオートじゃなくてマニュアルでやってるから、
うん、
このタイミングでこの、なんだ、スキルを発動して、こいつにかけて、
うんうん、
で、その隙にこいつのスキルを使ってみたいなことがあって、
うん
うん、もう完全にこれ、技術の世界と戦略戦世界になってくるんですよね。うん、
うん
うん。そうしないと、もう、トップ2万人取れないとかなってくるけど、だからもう全然そのスポーツとかうんぬんとは違う、ゲームの中のスキルと戦略性で
勝負するから。そうそうそうそう。
もうなんだ、なんだったらブルーアーカイブ世界一選手権とかやってもいいわけで。
そう。
そうなんですよ。
だから、そのゲームという素材を使えば、それこそさ、オリンピックとパラリンピックがあるみたいな、ことではなくやれるじゃん。
うん。うん、まあ、それそうですよね。うん、
そう。だから、そりゃそっちの方が可能性あるから、なんでその、e スポーツで、みたいな、その、スポーツに首輪つけられたみたいな。
うん、
それの反骨心はねえのかとか思っちゃうんだけど。
まあね、まあ各業、なんだろう、ゲームとか、まあその、あとなんだ、ゲームに限らず、麻雀、あと、うん、日本で言えば将棋、
うん、
囲碁将棋、麻雀とか、
うん、
あれんか、
うん
うん、まあその辺のトップ団体が、その、まあ、まとまってないかできるかどうかっていう問題があるみたいですね、っていうところはあるんですけどね。うんうん、まあでも、うん、なんかやると、地位向上にもなるし、社会的にも。
そうそうそうそう。
麻雀とかなんか特に、
うん、
やっぱりイメージとして賭けだったりとか、
うん、
うん、昭和のイメージを引きずってるけど、今はもう全然そんな感じじゃなくて、
うん、
当然、何まあ当然賭けなんか、
うん、
違法だからやらないし、
うんうん、
あとはなんだ、プロ麻雀師の、まあ資格認定資格みたいな方、まあこれも資格団体はたくさんあるんですけど、
うん、
まあでもまあ一番メジャーな資格団体の中に、他の、例えばグラビアアイドルなんだけどプロマージャン師ですとか。
いるよね。元 AKB 系の子がとか。
そうそうそう。あと声優なんだけどプロマージャンやってますとか、うん、そういう兼ねてやってて自分の付加価値を上げてるっていう人たちがすっげえ多いので、マージャンの世界でも。
うん。
うん、だから、まあ、麻雀なんか特にそういう使い方されやすいから。
そう。うん、だから、本当に麻雀とかさ、うん、将棋とか、チェスとか、囲碁とか、うん、ポーカーとか、うん、本当にその頭脳ゲームの連中がくっついてオリンピックみたいなことやっても全然いいと思うよ。
うん、うん、うん、全然ありだと思いますね、それはね。
ねえ。
うん、うん、うん。
だから、やっぱそういうことにした方が、その、
うん、
オリンピックってある意味泥船に近いから、泥船っていう言い方もあれだけど。
まあね。
うん。その、うん、どっちかというと、行き先が微妙だから、そういうとこを取り込んでっていう。うん、それに乗っかる、だからブレイキンは、うん、それに乗って正解だったのかなっていう感じはめちゃめちゃするんだけどね、なんか。
うん。で、まあ、その、オリンピック全般的に、その、まあ、本当のスポーツっていうやつ、
うん、
あれって、その、何、会場を用意するだけで結構なコストかかるし、
うん、
場所とか広さとかいるし、
うんうん、
あと、その、採点委員というのか、
うんうん、
というのもあって、人的な、リソースもたくさんいるし、うん、だから、やるのにすっごいコストかかって、お金かかって、場所も取るのも大変だったりとか、
うん、
ロードレースに至っては、一般道閉鎖するとかになってきて、大掛かりになってるんだけど、その辺が、囲碁、将棋、麻雀とかでテーブルゲームだったりというか、まあゲームとかもそうですけど、
うんうん、
かかる、それをやる、大会やるにしても、それに必要なリソースってすげえ少ないですよね、
うんうんうん。
って考えたら、むしろオリンピックよりやりやすいはずなんで。
そうそうそうそうそう。
うん。
ねえ、その青写真を描く連中とか出てきてもいいんじゃないの、うん、ってすげえ思うなぁと思って。
うん、それはありますよね。
うんうんうん、だから、やっぱり本当スポーツに取り込まれて、やれ e スポーツだ、やれなんとかスポーツだ、うん、に騙されない方がいいよって、すげえ思うな。
あの、ブランドとしてのオリンピックに、あの、騙されないように
っていう、ね。そうそうそうそうそう。
そうそうそう。そういうことですよ。
それよっかは、あんたたちが、やっぱり、うん、その、汗流して、そういう場を作るっていう方が、
うんうん、
絶対いいと思うのよ。だからブレイキンもオリンピック乗っからずに、なんか、やっぱり競技志向で世界選手権とかやってるっぽいから、それはやっぱり自分たちの文化とか守りながらそれをやればいいから。
そうですよね。
うん。オリンピックには合わないと思うよって。
うん。
ちょっと思うよ。
そうですね。
で、やっぱどんだけ見てもさ、うお、このパワームーブすげーって言われても。
うん。
亀山くんのあんば見てる身としては、その、ああ、そうですか、としか思えないじゃん。
ああ、まあ、うん、そうだな。どう考えてもあんばの方がすげえな。
だろ
う
って思うじゃん。
うん、うん。
なる、うん、っていう感じに終始なっちゃうっていうさ。
まあ、確かにね。
うん。
そうですね。
だからそれをリズムに乗せてとかいろんなあれがあるんだろうから、やっぱりその文化がそもそも違うからね。
うんうんうん、
やっぱそこを大事にした方がいいと思うけどね、と思いながら見てたね。
うん。
うん、
そうですね、
うん。
だからまあそもそもそうなんだろうな。あの、ブレイキンにしても、その、うん、いわゆるスポーツっていう範疇に、うん、と別のなんかジャンルみたいなね。
ね、どっちかというとやる文化的な、うん、だからやっぱ勝敗をつけないとか。
うんうんうんうん、
その家一番かっこいいけど、勝敗っていうことじゃないんだよっていうような文化性を持つから、うん、やっぱりどっちかというと、文化的なものに近いと思うんだけど。
うん、ああ、だから、まあ、これに例えるとまた微妙なんだけど、どっちかっていうと大道芸寄りなのかな。
ああ、まあ、それに近いかもね。
うん、いや、静岡は毎年やってますけど。うん、
いや、でもね、あれなのよ、うん、その、うん、まあ、そんなこと言いながら、俺は前の水族館の仕事の時に、
うんうん、
カウントダウンイベントで必ず地元のダンサーたちに踊る場を作ってたのよ。
あ、そうなんだ。
だから若いダンサーとかすげー見てきてんの、俺。ブレイキンやる連中とか。
ほうほうほう。
その誰をステージに立たせるかとか選考もやるから。
うんうんうん。
あの、見てると、
うん、
その、ほんとね、大道芸に近くなっていくのよ。
まあそうなるでしょうね。
うん。で、だから、その、単純な踊りだけじゃなくて、ストーリーつけていったりとか。で、コミカルな動きで笑い取ったりとか。まあ、その、踊る連中の踊り手の感性によるんだけど。ただただかっこいいを突き詰める連中もいるんだけど、コミカルになっていって、これ、踊りなんだけど、大道芸に近えなって思う奴らとか、結構いるのよ、やっぱ。
うん、やっぱベクトルとしてはそっちの方に
行く
方
が
正しいと思う。
そう、みんなを楽しませるっていうさ、
うん、
そこじゃない、その、うん、だからやっぱ競うっていうことにものすごいなんか違和感を感じたんだよな、
う
ん、俺。
そうですね。だから競わないで、でもそういうのを集約してみんな一遍に見れるみたいな、
そう、うん、そうそうそう、
採点というのかな。
うん
うん。なんかそういうのをやればいいと思うんですよね。
って思うね。だからまあやってみて違和感半端なかったから、うん、その、まあ、うん、あの、ロスではないという。あの、
まあね、
生まれたアメリカで競技から外されるというね。
まあ、
ね、浮き目にあったようですけども。
まあね。
うん。うん、まあまあ、と思うね。で、その中で、まあこれ別の番組でも喋ったけど、この新しく東京から入ってきたアーバンスポーツの中ではもう、スポーツクライミングがピカイチだなと思いながら。
ああ、まあ、あれはオリンピック向きですね。
向きだじゃない。
うん、うん、そうですね。
めちゃめちゃ面白いんだよと思いながら。
うん、うん、うん。
で、あの、衝撃受けたのがさ、その女子のね、メダル取れなかった森さんって子がさ、
うん、うん。
あの、終わった後のインタビューで、
うん、
あの、こう言ったのよ。あの、リードで、
うん、
トップ取りたかったんだけど、
うん、
取れなかったっすって言ったのよ。
うんうんうん、
でも、リードは彼女って一番上まで行ってるからトップ取ってるはずなのよ。
ほう、
あれ気づいてないの森さんって思ったんだけど、よく聞くと違うんだよ。
うん、
トップホールドを取るって意味なのよ。
ああ、そういう意味か。一番上のやつを掴みたい。
そうそうそう。
ああ、いや、なるほどね。
超かっこいいっすって思うじゃん。その、トップって言葉が、彼女にとっては、
うん、
トップホールドを掴むってことなんだと。
順位じゃなくてね。
そう。 そのためにやってんだこの子っていう、
うんうんうんう
ん、森さん中学いっすってなるのよ。その
確かに
あの特殊感っていうか、
うんうんうん、
それがめちゃめちゃかっこいいんだよね。
ああいいっすねそれね。
そうなんだよ。でそれをさ Facebook で書いてたらさ、
うん、
あのうちで一部あのバイクやってくれてる田村くん、
うんうん、
があの、うん、この子前の会社の上司の娘なんすってコメントが入ってた。いや、なんで辞めたんだよと思いながら、いたらサインもらってたよ俺と思いながら、
そのマジか。意外と身近だった。
意外と身近なんだと思いながら、超かっこいいっすと思いながら、
うん、
で、あの、今ちょっとね、あの、なんかこう、ネットでも炎上してるみたいだけど、この子のボルダリングの第一課題が、
うん、
本当にあの、スタートすらできなかったのよ。う
ん、あの、身長低くて届かないし、ね。
そうそうそう。
そうそう。
でもこの子、一切それを言い訳しないの。で、出てきた言葉が、
その
トップ取れなかったからって、
うん。
超かっこいいと思いながら。
そうですね、
うん。そのリードでトップホールド掴むっていう、それだけにやってんだ、この子っていうさ。それ超かっこいいなって思う一方、
うん、
この子たちって本当の山って登るんだろうかってちょっと思うのよ。
ああ、どうなんでしょうね。
いや、あの、やっぱスポーツクライミングっていうことに特化してる人が多いみたいなのよ。
まあそうでしょうね。
でもそうするとさ、
うん、
史上最大の宝の持ち腐れじゃないと思っちゃうっていうか、その、せっかくそんなに伸びるんなら、やってみないのってちょっと思っちゃうっていうか、その。
本物の山に登るっていう。
そうそうそうそう
そ
う。
それはそれでまた
別のハードルとか攻撃とか
違うからな。
でもなんか、その辺も面白いというか、だからもう、あ、本当にこれもっとよく育ってくれるといいな。まあ、まだルールがいまいちこうした方がいいんじゃないとかいろいろあるんだけど、うん。
まあ、模索してる感じですけどね。
そう。だから、うん、あの、オブザベーションもさ、選手同士で言うけど、うん、まあ、それが、文化なんだろうけど。
うん。
たださ、それは選手同士の交流禁止して、
うん。
コーチと相談の方が良くねえとか思ったりもすんのよ。
ああ、まあ、競技性を高めるんだったらそっちですね。
そっちのがいいじゃない？まあでもそれが元々の文化だからっていうところもあるんだろうけど、でも、その、うん、なんていうの？パッと見て初見の岩を、うん、岩っていうかあれを登っていくわけじゃん、彼らって。
うんうん、
そうすると、コーチの役割って一体何だろうとかちょっと思っちゃうから、
ああ、まあね。確かにね。
うん。それだったら、コーチと一緒に相談して、どう攻略するかっていう相談ができた方が、もっと競技性として面白くねえかな、とか。
ああ、まあそうですね。
そう。で、明らかになぜこれ言うかっていうと、明らかに、あの、特にあの、男子の安楽くんね。あの、まあ高校生なんだけど、あの、外国人に話しかけきれないのよ、その。その、オブザベで必ず一人でいるわけ。
うんうんうん。
森さんはね、あの、韓国の選手に話しかけんのよ、見てると。
へ
ぇー。そこですげえ不安になるわけ。大丈夫かと。他の情報収集できんのか、安楽とか思いながら。英語習っとけ、お前と思いながら。
それもあの、なんかあの、スマホ1個持った人って自動翻訳とかで一緒に食べたらいいんじゃないですか。
まあね。でも、まあでもあの、オブザベーションの瞬間もすげえ面白いから、本当にこれ、面白い競技だなぁと思いながらね。うん、
ああ。え、オブザメの音声って流れてるんですか？
あんまり流れてないね。あの、だから口でこれなんか言ってんなぁとか。
ああ、そういうことか。
その程度。まあでも、オブザベにマイクつけてても面白いかもしれないしね、うん、カーリングみたいに。
うんそうそう、オブザベにね、うん、マイクつけてちゃんと放送に載せれば面白いなと思うんですけど。
そうね。
そうそう。
うん。だからそういう意味ではいろんな可能性あんだろうね、うん、これ、と思ってね。
そうですね。
うん。
うん、
で、もう何度も言うけど、とにかくこの、上を目指していく姿とか、
うん。
うん。それがもうめちゃくちゃかっこいいんだよな、なんか。
まあ、そうです、
ね。うん、特に俺、自分は登らないし、一切あれだけど、
うん、
あの、登山映画とかそういうの大好きだから。
まあ、
自分に、うん、一切山には興味ないんだけど。
そう、僕もあの、自分で登ろうと思わないけど、あの、登山して特に遭難した事件のやつとか YouTube とか見まくってたからね。うんうん、そうそうそう。
そう。で、ね、なら、ね、やっぱ、もともとそこのかっこよさに惹かれてる人だから、
うん、
もうあるんだろうと思うんだけど、
うん、
でもやっぱあの上身が、めがけてさ、
うんうん、
あの、トップホールズを掴みたいって、その感覚が、順位とかじゃないよ。もうそれに、命かけるんだって感じがすげえかっこいいなと思って、
うん。そうですよね。
うん、だから、まあ森さんなんかもあれなんじゃないかな、今から伸びてくるんじゃないかな。でもまあ、本当にあのボルダリングがあんまり強くない方がいい。俺は森さんっぽいけどなと思いながら。そこ言い訳せずに私はリードでトップホールドつかむっていう、その一芸の感じがもうあの、巴投げで金メダル取ったあの人みたいに、その感じがかっこいいんだよと思いながら。
もうあの、自分の技だけで行くみたいな感じね。
そう、もうそこだけ一点突破してやるって感じがさ、すげえいいんだよなと思いながら。
いいっすね、それね。
うん。でも、その、さっき言ってたその森さんは、どうやら、うん、あの、大学生だから、
うん。
パン屋でアルバイトをしてるんだって。
あ、そうなんだ。
うん。パン屋、殺到すんじゃねえ、これ、と思いながら。
かもしれないですね。
うん。
うん。
それで、ぜひそのパン屋さんに、
うん。
あの、受験生向けの、
うん。
落ちない森さんのパンっていうパンを作ってもらって、その、そのパンを買ったら活動資金に森さんにいくらかバックするみたいな。
ああ、いいですね。
そんな仕組み作ってあげてほしいなってちょっと。
ああ、そうですね。
うん。
お金は必要ですからね、
活動資金、ね。だろう、だろう。で、あれじゃない、まさにそのトップホールドまで落ちないっていう、その、
うん、
落ちない権限みたいなもんじゃん。
まあそうです
ね。それはあんた、一稼ぎしてあげてほしいなと思いながらね。あの、でも絶対ちょっと一回、あの、
うん、
やっぱこのスポーツクライミングは一回見に行きたいと思うから。
そうですよね。
うん。
確かにね。
そう、実際見てるとどんくらい面白いのかとか全然想像つかないから。
うん。
見に行きたいんだよねと思いながらね。
あ、まあでも国内のそういう大会があんまり宣伝されるとかしないですもんね、やっぱりね。
うん。まあ東京の後にちょっとはあったけど、っていう感じだったよね。俺はね、気にしながら、J スポーツとか、NHK とかでやってる時には見てたんだけど。でも、その、主には多分世界選手権じゃなくて、ワールドカップ見てるんだよね。
ああ、そういうことか。
そう、そうなると、ボルダリングとリードはもう別個なのよ。
ああ、ワールドカップは別になるんだ。
そう。だから、ボルダリングのチャンピオン。
うん、
リードのチャンピオンみたいな感じになるのよ、
うん、
そうじゃないんだよね、これが複合だから面白いんだけどと思いながら、
まあね、
うん、
そうですね、
そうだから世界選手権ではどうやら複合を今はやってるらしいから、おー、それは見ないといけねえなと思いながら、
そうですね、
うん、
うーん、
あの、まあ、J スポーツなのか NHK がやるんじゃないかとは思うんだけどね、
うん、
うん、あの、まあ、大抵ね、夜中にひっそりとやってるのが多いのよ、
まあ、大体
スポーツクライミング、
うん、うん、そうそう
そう、そうだからうわーって気づいてみるっていうケースが多いんだけどね、
うん、
うん、まあでもね、若い大学生と高校生がね、この、
うん、
頑張ってるんで、今からあれだし、うん、で、東京の時に活躍した二人、野中さんっていう、
うん、
女性のメダリストと、楢崎っていう、
うん、
この二人がやっぱりもう勝てるイメージがしない、でも、このままじゃ終われない的なこと言ってるから、そのくらいやっぱリードの技術が異常にいるのよ、今のレギュレーションだと。
ああ、そういうことか。
そう、でもこの二人ってリードがあんまり得意じゃないのよ。
あ、そうなのか。
うん。
うん、
うん。でも、ボルダリングで圧倒的に差をつけるっていう感じでもないくらい、ボルダリングの課題も難しすぎるのよ。もう、だから4課題あって、ボルダリングのスペシャリストだと3完登できるけど、
うん、
リードでちょっと勘どころのいいやつは2完登できちゃうみたいな感じなのよ。
ああ、そうなってくる。
そうすると圧倒的な差はつけられないんだよね、ボルダリングで。 でもリードって圧倒的な差がつくのよ。
うん。
ワンチャンで終わるし。
ああ、まあそうですね。
ワンミスで終わるじゃない。
うん。
だから、いや、勝てる感じになんないと思うんだけどな。まあでも、彼らはよりリードを鍛えてってやってくんだろうから。
まあね。
うん。うん、まあどうなっていくのか非常に楽しみだなっていう感じですよね。
うん。
まあ、そういう意味ではなんかね、すげえ楽しませてもらったんで。
うん。
やっぱりオリンピック面白いなと思いながら。
うん。
うん。でも、たびたび言いますけど、日本開催はもう二度といらないっす。
そうっすね。
うん。他が開催してるのを、
うん。
楽しむが一番いいなと思ってます。
まあ、まあそうです、
ね。うん。だって、ほんと自国で開催して良かったメリットなんか一つもないけどね。うん、
まあ、まあ、無観客になっちゃったからもあるけど、まあ、まあ大したメリットないな。
だろ、東京住んでりゃあるのかないのかよくわかんないけど。
単に店が混んでるだけで、あんまりメリットないんじゃないのか、あれは。
っていう感じしちゃうよね。その投資した金額に見合うだけのリターンが本当にあるのってやっぱ思っちゃうけどね。
いや、だからホテル業とか、それにまつわる業界はまあ潤ってるとは思うんですけど、
うんうん、
それ以外は逆に、ホテルでは高いから泊まれないんですけどとか、
うんうんうん、
そんなんばっかじゃないのかみたいな気がするんだけど、
うん
うん、
ねえ、だから本当にまあどうなんだろうなっていう感じがするんで、
うん、
まあだからできれば韓国でやっていただいて、そこに見に行くっていう形が、選手的にも楽だろうし、
まあね、入力少ないですね、
うん。そう、観客的でも楽じゃん。
まあね。
うん、だからまあ韓国五輪って言ったら応援したいなとは思います。
まあ、あとフィリピンとかなんかこの辺のアジア圏内とかね。
そうね、うん。そういうのだといいなと思いますけど。
まあ、そうですね。
はい、自国開催は二度とごめんです。
まあまあまあ、履行するところは多分ないだろうと思いますが。
うん、だからまあ、札幌もくじけちゃったからね。
まあ、あれも結局なんだかんだ言ってき、ねえ、北海道新幹線とパッケージだったんで、もう北海道新幹線がグダグダになって、いつ開催できるか、いつ開催するか分かんなくなってるから、多分もう言い出さないと思うけど。
そうだよね。
まあ、うん、あと大阪、言い出す可能性あるとしたら、まあ、その前に万博大丈夫か、お前っていう感じになってるから、当分はないんじゃないかなと思う
けど、ね。って思うよね。だからもうそんなに見えはんなくていいからって思うじゃん。
まあね。
うん。だからいいんじゃないのとかって思っちゃうけどね。いや、だから、それだったらサッカーのワールドカップとか、ラグビーのワールドカップの誘致の方が、やっぱりその全国的に展開できるし。
そうですね。
うん。
うん。
で、まあ、一部のところには最後の方になっていくと、この、決勝ラウンドになっていくと、まあそこに集中するけど、それまでは全国いろんなところで分散してっていう形だから、それだったらいいんじゃないのとは思っちゃうんだけどね。
まあそうですよね。
うん。で、基本サッカー場だけでしかやんないわけだから、まあやりようもあるし、で、そこに投資したメリットも出やすいだろうなとは思うもんね。
まあそうですよね。
だから、あれだったもんね、北九州の、が、ウェールズが北九州キャンプしたのよ、ラグビー。
ほう。
ウェールズだよ。
ほうほう。
いまだにね、ウェールズの、あれとか、パブリックビューイングで応援してんもんね。
あ、そうなんだ。
も
う
結構お客さん入んのよ。
へぇ
だから、うまい仕組みをやったんだと思うのよ。
ああ、そしたらもうなんか、キャンプ地として、ね。使ってもらって、
そうそうそうそうそうそう、
地元の客、ね、
人と触れ合ってとか、なんかうまいことやったみたいなのよ。
う
ん
うん、ああ、そういうのいいですね。そう。確かにね。う
ん、だそれだといいじゃない、なんかすごい。
うん。そうですね。
そう。だから、それの方が俺は絶対いいと思うんだけどっていう気は、だから、言ってみればサッカーのワールドカップは日韓共同開催だったからね。
あ、まあそうか。
あれは。
確かに。
だから、改めて日本で開催でっていうのは絶対ありだと思うし。で、ラグビーはそもそもやってる国が少ないからね。もう一回日本の可能性も十分あるし。
ああ、まあそうか、回ってくる可能性あるんだ
けど。そうそう、全然あるから。
うん、うん、うん。
ねえ、いくらあれっつってもさ、フィジーとかさ、そういうところってお金がないから、うん、その、
まあ、まあ、ね、
開催できないし、まあね、とか。
まあ無理だな、
それ。そう、そうなっていくと、もう、いくつかしかないわけよ。
そうか。
した可能性あるから。
何年かに一回回ってくるんだ。
うんの可能性出てくると思うよ。で、収益も相当良かったっつうから。
ああ、でもまあ、ワールド、ラグビーのワールドカップだったらまた来たら見に行ってもいいなと思うし。
だろう、だろ
う。うん、そうなんですよ。
って感じになるじゃん。
うん、
う
ん。
そう、だからそれくらいがいいと思うわ。
まあ、そうですね、
うん。うん。オリンピックはやっぱり詰め込みすぎだ。
ああ、うん、そうだな。あと、うん、もう、いい加減夏にはね、やめようよって思うんだけど。
ああ、そうね、そうね。もうちょい気候選ぼうよっていうね。
だって、昔の東京オリンピック時は10月
10日
にやってたんだから、
う
ん、それぐらいの涼しくなってからやればいいのに、なんで一番暑い日にやるんだっていうね。
うん、うん、
うん。いい加減そこなんとかしれって思うんですけどね。
うん。
うん、
そうなんだよ。だからそういう意味では本当に、うん、多くを集めすぎだし、
うん。
で、まあいろんな競技やらせすぎだしとは思うから。
それこそ分散開催でやってもいいかもしれないですよね。
うん、絶対その方が正解だと思う。
陸上だけとか。
そうそうね、うん。
っていう風にやった方が立候補地も出てくるだろうし、
うん。
うん、あと時期的にもね、ずらせばいいし、っていうこと考えるとね。
うん、と思う。
うん、
ただ、やっぱり今のさ、その IOC の低たらくを見てなのかな。
うん。
衝撃のニュースが昨日かな、今日かな、上がってたけど。
ほう。
FIG のあの会長。
体操のですか？
おう。
うん、渡辺さん、はい。
IOC の会長に立候補するっていう記事出てたよ。
本当に？
おう。
マジか。
いや、やれって思うもん、マジで。
ああ、それはちょっと面白い。
面白いよね。
へ
え。可能性あるんじゃねえの？で、ね、
うん、
一応今のオリンピック憲章では今の会長がいるじゃん？バッハだっけ？
うんうんうん、
あいつ、パリで満期らしいんだけど、
うん、
なんか一部の派閥がね、憲章を変更して、バッハ担ごうとしてたりするんだって。
ヨーロッパの特技型だな、
都合がなくなった
ルール変えるっていう一部のパターンですね。
そこに真っ向と、真っ向から戦ってやろうとしてるっぽいのよ。
すげえ
な。いや、偉い、もう、そういうことだって思うよね。
そうですよ、うん。本当に。
そう。
へ
ぇ、いや、やっぱ、大した人物だなって思うよね。
そうですね。
うん、
いや、それはちょっと成功してほしいな。
ねえ、まだ、その、うん、どうやら根回しやってる段階みたいな記事だったから。
うんうんうん、
いや、マジで、これ失敗してもすげえ意味でかいじゃん。
うん、失敗してもいいと思います、全然。
そう。
うん。
ねえ、で、アスリートで才能のある連中が引退した後に、うん、本当にそういう才能持ってれば、こういうやり方もあるっていう、うん、いいロールモデルになると思うのよ。
まあ、そうですし、まあ、ねえ、まあ、渡辺さんなんか特にそういうんじゃなくて、むしろなんかも、イオンの名、うん、なんだ、
うん、あれからだもんね。
政府からかわかんないけども、うん、うん、民間のその、そういう会社員から行ってますからね。うん、うん、だからまあ、うん、こういう方向も確かにありです、
ね。ありだと思う、うん。だからやっぱりそのヨーロッパ偏重主義のとか、うん、やっぱりその行き過ぎた感じみたいな、
うん。
ことも含めて、でもそれだけじゃない、やっぱりなんていうの、体操という競技に、新しいアーバンスポーツ系のものを取り入れてみようとしたりみたいな、その柔らかな視点も持ってるじゃない？
そうですよね。
そう。いや、だからこれガチでやってくれと思ってんだよね。
ああ、ちょっとそれはやってほしいな。
うん。
そうか。なるほど。
いや、うん、やっぱまだまだ捨てたもんじゃないねって感じになるじゃん。
そうですね。うん。うん、やっぱ、うん。やっぱそのヨーロッパとかアメリカとかだけじゃなくて、ね、いろんなアジアとかいろんなところから人が出てこないとダメですよね、
そう。で、それは、うん、奴らに与えられるのではなくて、
うん、
やっぱり失敗してでもチャレンジして勝ち取んないと絶対認めてもらえないから。
そうですよね。
そう。それをあえてやるっていうのは相当勇気いるけど。
まあね。
うん、すごい、おー、侍だなーって思ったね。
はーい。一応あれか、次期会長選が3月にギリシャで行われる総会で実施されるのか。
うん。
うん、で、6月に新会長に就任するっていう流れだから、まあそこで、 ね、当、当、当選っていうかどうかわからないけど、うん、うん、選ばれるかどうかですよね。
うん。
ほーん、これなったらすごいな。
すごいと思う。
ほーん。そうか。
そう。
うん、
だから、で、各競技の人たちも、やっぱりこういうことをやれるようになんないと。
うん。
だから別に FIFA の会場が日本人でもいいわけで。
まあ、それはそうですよね。
うん。
うん。
だからそこに突破、そこを正面切って突破するっていう、
うん、
やっぱそういう奴らが出てこないと、その国のスポーツは発展しないと思うから。
そうですよね。
うん。
うん、
そう。だから、ほんとそこを、しっかりやってもらいたいなぁと思うね。これいいニュースだなぁと思いながら。
ああ、いいっすね。
うん。
そうか、頑張ってほしいな、これは。
頑張ってほしいよね、なんかマジで。
ああ。一応カタールの世界選手権でちょっとだけだけど喋りましたからね。
ああ、そうなんだ。いやいや、絶対頑張ってほしいよ。
ですね。
うん。
それはちょっと、うん、応援したいわ。
ねえ、まあまあ、うん、その FIG で会長になってるっていうのが、まあすごいもんね。他の協会であんまりないもんね、うん、日本人が。その世界の競技団体のトップになってるって。う
ん、まあ聞かないですよね、まあね、
うん。多分だから今、フェンシングの太田あたりはその辺狙ってんだと思うね。
いや、まあまあそうでしょうね。
うん、今 IOC のなんかになってるっていうことみたいだから。
うん、うん。
うん。その辺狙って政治やろうとしてるんだと思う。うん、でも絶対それ、うん、そうじゃないと、うん、やっぱり真に強いとは言えないと思うから。
そうですよね。
うん。
ああ。
うん、そこやってもらいたい。だから本当にこの、よくわかんないけど、この、何、
うん、
スポーツクライミングの世界も、まだできてばっかなんだろうから、
うんうん、
本当に日本人が会長になれば、その森さんが、スタートすらできないっていうルートセッティングなんかされないわけだから。
規定で最初の石は150センチ以下とか、いうルートをね、決めればいいわけだ
よね。そうそうそうそうそうそう。
そうそう。
だって、初めの一手だよ。そこをつかめないって論外じゃない。
うん。うん。うん。それ、そう。制限しないとダメだわと思うけど。
そう。でも、そのルートセッターのチームの中に日本人がいるらしいんだけど、
へ
え。二人男性と女性といるんだって。今回のルートセッターの中に。
へ
え。なのになんでそんなことになるんだよっていう気するから。
もうそれちょっとその二人頑張ってもっと低くしろやっていいですね。
そうそうそうそう。だからそういう意味でも本当に奴らってちょっと気抜くと、マジでつけ込んでくるから、もうそんな歴史ばっかだから。
自分らの都合のいいルール変えたり、結果変えたりします
か？そう。F1 でホンダが勝ちゃターボ禁止されるし、スキーのジャンプで船木が飛びすぎると、なんか、身長に合わせた板の長さをとか、そんな腐るほど見てきてるから。
まあ、バサロもそうですしね。
バサロもそうだし。
そうそう。
まあ、確かに、でもバサロは、
うん、
はて、これはバサロっていう競技じゃないってちょっと思ったから、それは分からなくはないんだけど。
まあ、あれはまあ、やりすぎちゃうも
あるじゃない。だから、
あれは背泳ぎじゃないだろうっていうのはね。
そう、これはバサロの大会じゃないのってなってたから、
うん、
ちょっとあれは微妙感はあるんだけど、まあ、ねまあ、でも、うん、その自分たちの都合のいいようにルール変えるって本当にそれって、ものすごいあるから。
うん、そっちありますよ、そんなの。
そう。だから、なんか、記事によると、なんか、あれが、アーティスティックスイミング？
はいはいはい。
あれがなんか、偉いことになってるらしいね。
ああ、そうなんですか？
うん、なんか、まあ、日本側の情報収集の下手さみたいなのもあるのかもしんないけど。
うん。
なんか、禁止って言われてた技を、今回のオリンピックで、他の国がバンバンやってて、
あ、そうなんだ。
うん、で、なんでっていうことになったら、いや、禁止じゃなくなってるみたいな、その、直前でルール変更されてたり、みたいなことになってんだって。
そう、もうさ、オリンピックの直前でルール変更は取るダメだろ、それは。
だろだからそういうことをやるんだよ、奴らは。
ああ、そうか。
うん。だから、しっかり、だからスポーツは政治だっつうのはそこなんだよね。うん、だから本当に、この、渡辺さんのチャレンジですか？
うん、
これは応援したいっすよ。本当国民挙げて応援してもらいたいなと。
うん、そうですね、
うんうんうん。と思うね、なんか。
そうか。
うん、
あと、ま、今回割といろいろと 他の競技でも問題になってるのに、採点競技における、まあ、抗議って言い方、新聞とかで、記事で書いちゃってるけど、後から、抗議して得点変わって、下手したらメダルが変わるとかね、あれ、なんだろう、採点競技の中で実は一般的で、機械体操でもあるんですよね。で、しかも、お金かかるのかいみたいなことを結構ネット上で見かけるんだけど、あれ無料にすると、毎回抗議してて、競技進行を遅らす国が絶対出てくるんだよ。
そうだね。
そう。だから結局、体操は多分1回目が500ドルって設定なんじゃないのかな。
体操でもお金取ってっていうのがあるんだ、やっぱ。
やってますよ。だって、あれじゃないですか、12年前のロンドンオリンピック時、日本男子体操で、最終種目が、内村のあん馬で、あん馬の落下が、ボロッと落ちちゃって、で、4位、5位とかになったのか、でも結局なんだろう、失敗はしてるんだけど、あれ多分、その当時の審判はもう、あれで、折り技をまずできなかったっていう、で、付け方をしてるんですね、点数もね。で、なおかつ、まあ、Eスコアで減点してて、そんな点になってるけど、いや、で、まあ、日本の、コーチとかが、いや、それおかしい。あの形で落ちたとしても、予定してた D 難度は認められないけど、B 難度で、折り技としては認定できるはずだ。しかも、そうすると、B 難度の点だけじゃなくて、折り技をしたっていう点が入るから、あれの関係で結局、まあ、これ体操の専門用語だと、日本語だとまあ質問って言い方に訳されてるけど、元々の英語用語でインクワイアリーって言うんですけど、あれインクワイアリーしたおかげで銀メダルになってますからね。
ああ、そうなんだね。あ、そうか。
そう。で、あと、で、当時、だから現金渡しだったんで、その場で本当にコーチが現金を、審判団に渡してるんですよ。で、あの時だったかな、まあ、もっと後の大会かもしれないけど、あれを、まあ、知っててやってんのか知らずにやってるのかわかんないけど、韓国メディアが日本を賄賂を渡して得点を買ってるみたいなこと、韓国内の新聞とかの書き持って、また韓国のこいつらやってるわと思ったんだけど。
なるほどね。
お前ら知らないで言ってんだったら、採点規則から見とけと思うし、分かってやってるんだったら、悪質だよなっていう話なんですけど、で、割と体操そういうケースあって、これ日本の大会なんですけど、2011年ぐらいにあたって、東京の世界選手権だったかな、確か。まだギリギリジムナスティックニュースか活動開始してないけど、番組やってたかみたいな感じ。あの時に、僕と千春ちゃんはもう、会場に見に行ってたんですけど、で、内村がその時に、それまでは、床でやってたのが、後方抱え込み2回違い、2回比例にの、いわゆる、新月面とかルドルフっていう、E 難度の技やってたんですけど、そこでいきなり1歩目で、もう1個ひねりを加えた、リ・ジョンソンって技をやったんですね。
はいはいはい。
最近は女子のバイルズがやってることでまあ有名になってるけど、で、その時に、だから2回ひねりだったら E 難度なんだけど、3回ひねりと G 難度なんですよ。だから 0.2 変わるんですけど、審判団誰も気がつかなかったとか分かんなかったんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、国際大会だと特に、地方の、体育館でやってるやつだと、床の横にすぐに審判席あるけど、国際大会って結構遠くなるんですよ、
ああ、なるほどね。
結構見えないんですよね。まあ、もちろんその代わりビデオで撮ってるからビデオで採点できるんだけど、で、あの時、だって、僕も千春ちゃんも、あと、後で知り合いになった大学の体操研究してる先生も、全員会場で見てたけど、誰一人リ・ジョンソンって思わなかった。
なるほど。
ただ、あれ、内村の、新月面にしては、着地姿勢低いし、一歩ちょっと飛んだから、あれ、なんでこんなに安定性悪いんだとは、ちらっと疑問に思ったんですけど、でも、当時、リ・ジョンソンって技って、 誰もやってなかったから、世界中で。うんうんうん、で、審判、国際審判員であっても、うん、前情報として、この選手はこの技をやる可能性があるっていうのがなかったら、うんうん、いきなり誰もやってないような世界で めっちゃ見ることない技やられると、わかんないんですよ、
うんうん。なるほどね。
で、内村も、これやったとしても、多分審判は、気がつかないだろうっていう、もう、うんうん、もう予想してて、
うん、
だから、あの時、内村の映像の中で、うん、デースが発表された時に、内村自身が手でちゃうちゃうってやってて、う
ん、なるほど。
でも、コーチ陣が、うん、待ってましたとかばかりに、インクワイアリー行って、本部に行って、うんうんうん、いや、3回ひねるからビデオでちゃんと見てくれって言って、
うん、なるほど
上がってるから、うん、それがポピュラーであるし、やっぱ人間のさ目で見る審判には限界があるから。
うん、そうだよね。うん、
だから、お金で、まあ今ではその何、その場で現金渡すのは体操ではなくなって、うん、後で払うっていう形になったから、うんうん、その場現金ではなくなったけど、まあ、うん、他の競技では、採点競技ではその場現金でやってるとこもあるだろうし。
そうだね。ほんで、うん、まあ、そのいろんな競技で、まあバスケットもあったし、その誤審じゃないかっていうのもあって、
うん。
で、柔道でも、まあ、たびたびあるじゃない？
まあありますよね。
なんでこれ、うん、ワールドスポーツニュースでユースケに言われて、ああ、なるほどなって思ったんだけど、
うんうん、
要は、オリンピックだからこそ、いろんな国の審判を受け入れる必要があると。
うん、ああ、まあね。
うん、ああ、なるほどなと思うじゃん、それ。
まあ、それありますよね。
だって審判基準がすげえって、うん、日本人の審判ばっかだったら、
うん、
すげえ微妙な感じになるじゃん、それ。
まあ、それはさすがに、うん、体操とかだったらちゃんとばらけるようには
やってますけど。だろう、だろう、
うん、
で、そう考えると、こんだけワールドワイドにやってれば、いろんな国の審判を受け入れる必要があるから、
うん、
だからこそオリンピックって難しい戦いになるっていうこと前提で、やる必要はあんだろうなとは思うよね、なんか。
うん。あとはその、競技ごとのその、審判の育成って問題があって。
うん、そうね。そこはあるよ。
そう。だから、例えば、うん、今、体操で、じゃあ、アフリカから、審判員を一人いようとしても、うんうんうん、そもそもまず、オリンピックの審判をできる、うん、審判にもランクがあって、うん、一種があって、A級とか国際級とか、なんかあったりするんですけど、うんうんうん、多分アフリカ人でオリンピックで審判できる資格持ってる人いないんじゃないかな、わかんないけど。
うん、うん、
うん。だから、そういう、やっぱり、経済の問題とか、その国によるそのスポーツの競技の普及度によっては、うんうん、そもそもそのレベルの審判員がいないってことがあるから、
うん
うん、まあ、ある程度限界はあるんですよね。
うん、
で、もちろんその、まあ、体操もそうだろうし、他の競技もそうだろうけど、うん、それもなるべく、今まで、なんだろうな、国際的に審判員の育成とかもやってるから、
うん、
まあ、なるべくそういうふうに偏らないようにしてると思うんですけど、にしてもまあ、なんだろう。ナイジェリアとかでロードレスチャンピオンのチームとかないよな、多分。
うんうん、
経済的にこのスポーツには出れないみたいなところは絶対あるから、
うん、
うん。うん。と審判も当然いないわけで。
うん。
うん。だからその辺はまあ各競技が頑張って
審判、そう。
育成しなきゃいけないんですけど。
でもまあ、だからそう考えると、オリンピックで誤審だがやんなんだって、そのネットで騒ぐのももうやめりゃ、たほうがいいんじゃねえのって思っちゃうんだけど、その、日本人の目から見て、そういうことだけピックアップするからそうだけど、意外と日本人がやったことであれ誤審だって言われてる可能性もあるかもしんないじゃんとか思うし。
まあね。うん。まあ、あとはまあ、うん、まあ、競技によってその、まあ、いわゆる抗議できる範囲。
そう。
体操だったら、自分、なんだ、自国の選手についての得点については抗議はできるけど、
うん、
他の国の選手については抗議するっていう枠組みがそもそもないので。
なるほど。うんうん。
うん。だからさっきみたいな内村みたいに、自分がやった演技に対して、本当はこの難度なのに低い難度になってるから、
うんうんうん、
で、しかも、デースコアに対しては、それができるんだけど、Eスコアについては一切できないんで、
うんうん
うん、だからその出来栄え点に関しては一切抗議ができなくて、
うんうん、
D 難度は比較的客観的じゃないですか、
うんうん、
2回ひねってたら E 難度だし、うんうん、3回ひねってたら G 難度、さっきの、
うんうん
うん、ジノさんだったらそこはビデオ裁定で見れば分かる範囲だから、
うんうん、
でルールとしても、まあ、例えばなんだ、ひねりがその 3回ひねりか2回半かになった時とかいう時に、うんうんうん、一応体操の採点規則としては、審判が迷った場合は、選手に有利な方に取るっていう、ちゃんと決めが条文としてあるんで、うん。なんで、例えば何人かの審判が2回半ひねり取ったけど、うん、一部の審判は3回ひねり取って、そこからひねり不足で減点してるとよっていう、
うん、
いう場合には、抗議して、うん、まあ、そこで変わるのはひょっとしたら 0.1 ぐらいしか変わらないかもしれないけど、うん、一応それはちゃんと、ルールの中で全部できてるわけです
よ。なるほどね。
うん、だからその辺がその他のスポーツでまあどこまでできてるかよく分かんないけど、
そうそうそうそう、だからその辺も含めて、うん、せっかく VTR とかなんとかいろんな方法があるんだから、
うん、まあで多少はねそれもあるから結局 AI でっていう話もなってるからね、
うん、そうそうそうそう、うん、だからちゃんとそのいい落とし所をつけるようにすれば、うん、まあそもそもだから、うん、その構造的に誤審が起こりやすい構造なのね、うん、オリンピックはっていう頭で見てればさ、
まあだって日本じゃに人間が目で見てやってることは、
そりゃ限界あるからね。
間違いは起こっちゃいますからね。
そうそう。
うん。そうなんですよ。
そう。だから、そこなんかっていうのももう、やめたらいいんじゃないの、うん、だから、それより何より、柔道に関しては政治をやんないから。
う
ん
う
ん、
まあね。
うん。その、やっぱりそうそうデジタルルーレットを笑っちゃうから。
まあね、
うん、
あれはあれでまあやりすぎだからな、
やりすぎ感はあるじゃない、だからそもそもそこに、いや、なんでだよって言える立場にないっていうことが、そもそもの問題で、
うん、そうですね、
うん、だから審判の規制もこれじゃダメだって言えないから、こんなことになってる、うん、ずーっと言ってんじゃん、もう、
まあそうです
ね、篠原の時から、いつだよ、あれっていう話だから、
うんうんうんうん、
うん、だから、要はそういう。子供をやりながら選手も強くなんないと、うん、そのメダルなんて作れない、取れないんだから、もう。
うん。
と、ね、思うよ、うん、っていう感じもするからね。うん、まあまあっていう感じで、うん。まあでも、ね、ほんと意外にこれはダメだなっていう競技で頑張ってたりということで、うん、非常に面白いオリンピックだったなとは思うので。
そうですね。
うん。まあね、うん、ちょっと、終わっちゃうのが残念だな、感は。毎回、まあ、まあ、多少中だるみするんだけどね、後半。
まあね。
うん、ずっと陸上やってるみたいな。その、何にも面白くないんだけどって思いながら。
陸上、もうちょっとばらけてやればいいのにっていう、ね。まあ、海上問題なんてしょうがないんだけど。
そうそうそうそうそうそう。なんかね、みたいな感じもあるんだけど。うんうん、まあ、でも本当に飛び込みで初のメダル取ったりとか。
ああ、ね、飛び込みすごかったですね。
おお、なんだっけ、あの子も17歳か。だからすげえな、うんうんうん。やっぱ、若い連中ってすげえなーと思いながら。
まあ、日本人選手でメダル取ったあの子もすごかったけど、
うん、
中国の女の子もすごくて、
すごかったね、
なんだろう、見てると上半身、なんだろう、あれって結局垂直になるべく水に入ることで、水しぶきが上がらないっていうところが、うん、まあ、一番ポイントなんだわけですよね。で、中国の女子選手、その女の子見てると、うん、上半身は垂直に入ってないんだけど、うん、そこで腰を若干曲げることで下半身は垂直になるように調整してるんですよね。この技術すげえ、どうやって練習したんだろうなと思ったんですけど、いや、これすげえわと思いましたよね。いや、だから、やっぱ練習してるんでしょうけど、きっと。
そうだろうね。そういう練習も含めてやってんだろうね。
練習方法を知りたいなとか思ってるんですよね。
まあ、独特の感覚があるんだろうけどね、そういう子たちは。
感覚なのか、ビデオで見て繰り返して
やるか。繰り返してやるか、だよね。
なんですけどね。
うん、
いや、あれすげえと思ってましたね。
そうだ
よ。そうなんですよ。うん、
だからまあ本当オリンピックでもない限り、飛び込みなんて見ないから。
う
ん、
まあそうですね、うん。うん、確かにね。
で、やっぱりこうメダル取ってさ、パーって脚光浴びると、
うん、
その競技の面白さもなんとなくわかるじゃん。
そうですね。う
ん、それとか技をさ、なんで数字で言うんだろう、うん、みたいな。
ああ、そっか。
なんか、525B とか、なんかかっこいいんだけど、それ、みたいな感じがあるんだよ、なんか。
ああ、そういうこと
か、ね。そういうのも面白いなと思いながら見れるから。
うん、
だからまあ改めてやっぱりこういうところでちゃんとね、あの結果が出るように、選手だけではなく協会も含めて世界と戦っていくっていうことが、
うんうんうん、
やっぱ改めてすげえ重要なんだなという気もしたので、
う
ん、
そうですね。
で若い子たちがね、うん、本当にどんどん出てきてて、あの、うん、いいですねっていう感じがするので、
そうですね、
うんうん、やっぱあの、うん、やっぱスポーツってみんなまで見るって楽しいなと、
うんうん、
改めて思いましたね。なんか
そうですね、
うん
うん、
まあそんなことで今日ネタやろうと思ったんですけど、
うん、
もう1時間超えたので、
うん、
この辺にします。もう今日準備したネタはまたあの来週やりましょう。
そうしますか、
はい、はい。まあということでね、はい、あの今からあれなんだよ、うん、あの男子のバスケの決勝の録画放送があるんだよ、
うんうん、あ、そうなんだ。
そうだって、あのあれで見たけど TVer で、うん、あの実況解説も何にもないやつ一応見たんだけど、
うんうんうん、
まさかバスケの決勝これで終わる気って思ったらちゃんとあったので、
うん、あ、そうなんだ、
はい、今からちょっと至急見たいと思いますんで。
そうですね、
はい、今週はじゃあこの辺にしてということでお届けをしました、うん、はい、お届けしたのは BJ と
タロケンでした。
はい、じゃあまた来週です。